第2火曜日のこの時間にお送りしておりますトミッピーラジオ。この番組では東日本大震災からの復興が加速する富岡町の現状について、富岡町の町づくりに携わるさまざまな方々にお話を伺ってまいります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りします。
今月は防災備蓄倉庫について富岡町生活環境課の鎌田雄介さんにお話を伺ってまいります。こんにちは。
こんにちは。
まず台風19号、それから10月25日の大雨で福島県内大きな被害がありましたが、富岡町は被害はいかがでしたでしょうか。
はい、この富岡町内におきましては、のり面の崩落によりまして、道路の一部通行止めや水道水の一部飲用の制限などがございましたが、大きな住家の被害や人的な被害はない状況でございまして、他の自治体と比較すると大きな被害はないという状況でございます。ただですね、一方で避難先にで自宅の方が浸水するなどの被害に遭われた方がいらっしゃいましたので、町では大きな被害に遭った方を対象に避難されている方へ、住民課やいわき郡山の市長を中心に電話で被害状況の確認を行ったところでございます。引き続き避難先の自治体と連携して対応していきたいと考えております。
職員の応援派遣とかはあったんですか。
はい、いわき市と郡山市につきましては業務派遣という形で職員を派遣いたしました。なおいわき市につきましては延べ72名、郡山市につきましては延べ2名の派遣を行ったところでございます。
さて、防災備蓄倉庫についてなんですが、まず概要を教えてもらえますでしょうか。
はい、災害時の非常用の食料、避難所で使う資機材などを備蓄するための倉庫を現在建設しているところでございます。倉庫は今年度末までに完成する予定です。なおこの備蓄倉庫につきましては3カ所の建設を進めておりまして、拠点となる倉庫を町の総合スポーツセンター、北部の倉庫を夜の森の児童館の跡地、南部の倉庫をニコニコ子ども園の東側に設置をする予定で現在建設中でございます。
これなぜ3カ所に分けたんでしょうか。
はい、こちら現在建設中の備蓄倉庫につきましては鉄骨造りの強固な建物としておりますが、大規模な災害が起きた場合には建物自体の被災のほか、周辺の道路網の断線も想定し3カ所に分けて万が一に備えた整備を進めているところでございます。
これまではどこに備蓄していたんですか。
はい、現在は役場の隣にあります学びの森の方に最低限の食料と飲料水等を備蓄しておりました。
そうするとこの防災備蓄倉庫が完成しますと備蓄のスペースは相当広がりそうですね。
はい、3カ所すべて合わせますと1400平米となりまして、かなりの広さを確保することができます。これによりまして食料品のほか避難所で使う資機材の方も備蓄を進めていきたいと考えております。
町民の安心も広がると思います。さあ、具体的にはどのようなものを配備していくんでしょうか。
はい、食料品につきましては現在ですと一般的なものの備蓄のみをしておる状況でございますが、この備蓄倉庫が整備されましたら、今後アレルギーの対応の製品、それに加えまして高齢者や乳幼児などに向けた食品も配備したいと考えております。また段ボールベッドや簡易トイレなど長期の避難にも対応できるような資機材についても備蓄を進めていきたいと思います。
備蓄量はどれぐらいを想定してますでしょうか。
はい、数量につきましては富岡町の基調計画で定めております目標の人口5000人から算出しました1500人分の備蓄を進めていく予定でございます。飲料水のほか食料品などにつきましては3食の3日分として配備を進めていく予定です。またその他といたしまして段ボールベッドや簡易トイレなどの資機材についても今後備蓄を進めてまいります。
この防災備蓄倉庫に備蓄されたものはどのように町民に提供されるんですか。
はい、こちらにつきましては災害時に避難所へ配送することを考えており、こちら配送につきましては職員の方で配送いたしまして、各避難所の方で皆様にお配りさせていただきたいと考えております。
それでは町民の皆さんが日頃から注意すべき点を挙げてもらえますでしょうか。
はい、まずは日常的に必要となります医薬品、それに加えまして乳幼児用のミルク、またペット用品など、それぞれのご家族ごとに何が必要になるかをまずはチェックしていただいて、それぞれの状況に合った備蓄を進めていただきたいと考えております。特にお薬などにつきましては災害が起きた場合にすぐに特定の薬品が 支援として受けられない可能性もありますので、日頃から持ち出しやすい場所での保管をお願いいたします。
それからコミュニケーションも大事ですよね。
はい、コミュニケーションにつきましては、日頃から近所の方とコミュニケーションを取っていただきまして、災害時にご家族を含めて近隣の方につきましても逃げ遅れる方が出ないようお互いに声をかけていただきまして、地域づくりを進めていただきたいと考えております。
今日は防災備蓄倉庫の話を中心に防災の話を進めてまいりました。富岡町生活環境課の鎌田祐介さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、変わりましては富岡町からのお知らせ、イベント情報、暮らしの情報ですが、前回のトミッピーラジオでもご紹介しました倉本壮さんの点描画展、
はい、
まあ、12月1日に実は倉本壮さんの講演会が実際に行われたわけなんですが、はい、点描画展は12月20日まで、
う
ん、あと10日間ございま す,
そうです、
ね、富岡町文化交流センターで開かれておりますので、うん、お出かけになってください。
これは私もあの東方みんなのホールでやった時見に行きました、はい、本当に素敵な点描画、本当に富岡にあのいろいろ思いを持って、倉本壮先生がお書きになったものなので、ぜひ見ていただきたいですし、ぜひ足を運んでいただきたいですね。
富岡町文化交流センターショーホールで12月20日金曜日まで、開館時間は午前9時から午後5時までとなっております。続いては富岡町文化交流センター学びの森大ホールで開かれますクリスマスファミリーコンサート in 富岡のお知らせでございます、うん、日にちは12月22日日曜日です。開演午後1時全席自由席となっておりますが、なんと鉄アンドトモさん、うん、そしてこのラジオでしょう水曜日のパーソナリティ母心など、ね、はい、盛りだくさんのメンバーでお届けするファミリーコンサートとなっております。
非常にあの老若男女皆さんが楽しめる、
そうです、ねね、
コンサートになりますね。
はい、全席自由席前売り2000円、小中学生1000円、当日売り、2500円、小中学生1500円となっております。詳しいことは富岡町文化交流センター学びの森、電話番号 0240-2226260240-222626番にお願いいたします。それからなすびさんもね、出演したことがあるという福島大交流フェスタ2019、はい、これ東京の東京国際フォーラムで行われるんですが、12月21日土曜日です、うん、はい、内堀知事はじめ、スポーツコメンテーターの古谷敦也さん、それから元サッカー日本女子代表の丸山香里奈さんなど、うん、あ、それからシンガーソングライターまなみちゃ ん,
まなみちゃんも、ね、
月曜日の、ラジオでしょうパーソナリティのまなみさんも、うん、ゲストで登場する福島大交流フェスタ2019に富岡町もなんとブースを出すということでございますので、浜通りラーメンなども、うん、提供があるということですので、うん、ぜひ、東京方面お出かけの方、12月21日土曜日東京国際フォーラム、で開かれる福島大交流フェスタ2019もご注目いただきたいと思います。全体のイベント時間は11時から午後5時までとなっておりますので、よろしくお願いいたします。さて、この放送は後日富岡アプリや富岡町のホームページでもお聞きいただくことができます。富岡アプリは町でタブレットに代わるものとして開発され、その利用方法などについては町のホームページに掲載されています。またラジオ福島のポッドキャストにも放送音源がアップされますので、チェックしてみてください。来月のトミッピーラジオ放送は新しい年になります。新年1月14日火曜日午後2時10分からとなります。トミッピーラジオ、この番組は富岡町がお送りしました。